では次にですね、お金をもらいながらプログラミング能力を身につける方法2ということでですね、まずここではどのようにしてプログラミングはこう学べるのか、どうやってそういうレベルアップしていくかっていうその学び方をまずはちょっと理解してもらおうと思います。で、それが分かればですね、どういう場所で、どういう言語を使って、どんなふうにして、こう、お金をもらいながら、プログラミング能力を上げていくかっていう戦略が見えてくると思うので、まずは、学び方を説明していきたいと思います。で、まずですね、ちょっと僕自身の、こう、プログラミング僕ができるようになった、こう、経緯とか、あと僕の周りで、プログラムができるようになって、前一緒に働いた社員の一人ですけど、後輩なんですけども、彼もですね、今もう、なんかいくつかのスタートアップとかを手伝ったりするような、もうレベルの高いプログラマーになりましたけども、彼の学び方とか、そういったものもちょっと参考にしながらですね、そのどう学んだらいいかってことをまずは理解してもらおうと思います。で、まず僕の例からいきたいんですけど、僕は総合情報学部という、プログラミングっていうか、コンピューター系の学部にいたんですけど、この学部の人たちの特徴はですね、90%以上、多分、ちゃんと計測してないんですけど、なんとなくの感覚では95%の人はですね、この総合情報学部の、プログラミングができないまま卒業します。で、一応授業では、1年、2年、3年、4年ってプログラミングの授業があります。ところがですね、もう誰一人できるようにならず出ていく。っていう感じですね。で、じゃあ残りの5%の人、プログラミングができている5%の人たちにどうやって勉強したの？大学の授業は役に立ったの？って聞いたら、聞いてないってみんな言うんです。大学の授業なんて聞いてない。勝手に勉強した。あるいは、もともと高校生の時からやってましたとか、そんな感じの人だけがプログラムできるっていう感じなんですね。で、僕自身もプログラミングの授業は出た記憶はあるんですけど、何やってたか全然わかんなくて、なんか言われた通りに、なんかとりあえず入力して、もうつまんないんで授業自体はもう聞いてなくて、友達の横に書いたやつをこう真似して、こうなんか印刷してできたふりをして出すみたいな、そんな感じで成績をなんとか取るぐらいの必須だったんで、でも本当に作れなかったんですけど、3年生ですかね、大学3回生になって、実はゼミに入った時に、そこは人工知能を研究するゼミだったんですけど、で、その授業の中で人工知能をの概要を説明してもらって、これを作っていくっていうところから行くよって言って大学院生に言われたんですね。で、大学院生はそういうこんな風にこんな人工知能を作るような説明に僕は感動して、うわ、作ってみたいって思って、で、先輩に、で、すごいプログラムできる人がいて、どうやって勉強したんですかって聞いたら、なんか雑誌とか適当に読んでたかなとか言うんですね。どんな雑誌ですか？これって言って、で、めっちゃ難しくて全然わかんなくて、他の大学院生にも、僕のゼミはもうトップクラスの、成績の人が入ってるようなゼミだったんで、早大とかいたんですけど、そういう人とかにどうやって勉強したんですかって聞いたら、この本を読んでひたすらなんか何回も実行してみたとか、もちろんまともなことを教えてくれる人がいて、その人は早大の人だったんですけど、で、そうやって聞いて回って、独学するんだなって分かって、自分で何冊か本買って、なんかバイトで電車乗ってる間とかに読んだりしながら、実は2週間でちょっとしたもん組めるよ。人工知能の簡単なやつですけど、組めるようになったんですよ。たった2週間で。で、要は2年間とか授業を受けてたのに、何にも役に立たないのに、プログラミングの基礎をたった2週間で分かっちゃいました。で、面白いなと、僕はプログラミング面白いなと思って、もっとレベルアップしたいなと思っている時に、当時うちのゼミ社会人院生がいて、で、その人に相談したら、うちでバイトする、時給700円だけどって言われて、当時コンビニより安いじゃねえかと思って、でも、プログラミングを勉強する機会だしと思って行ったんですね。で、そこで、 まだまだそのそんなにプログラマーっていうのがまだオタクの仕事とかそんな感じの世界だった時代なんですけど、そこの測量会社だったんですけど、そこの唯一の全部大事なとこを作ってるそのトッププログラマーみたいな人の下でバイトすることになって、じゃあその人の教え方がその全体像を説明してどんな風に学んでったらいいかっていうのを端的に伝えて、あとほっとくっていう感じだったんですよ。で、僕ともう一人がバイトしたんですけど、もう一人は脱落したんですけど、僕はその教え方に感動して、で、その人はそういうドキュメントっていうのをちゃんと見るとか、その中にあるソースコードをどうやって理解するかとか、で、すでにあるサンプルソースコードから勉強するんだよとか、だからそういうことをちゃんと教えてくれて、で、バイトで、要は仕事で使うちょっとした部分とかをどんどん担当させてくれたんですね。で、その時に初めて本に書いてあるいろんな文法だったりとかがなぜこうなってんのかよく分かったんですね。で、この経験をもとにして、とにかくなんか使うもん作らないと絶対プログラム学べないわと思ったんですね。で、これは英語も一緒ですよね。英語も実際にいろんな文法をむっちゃ習いますけど、そのね、過去分詞とかやるじゃないですか。こうハブつけるかつけずに普通に過去形だけでいくかとか、あれの意味が全然わからないですけど、実際外国人と会話した時にこう今取り組んで終わってなんかまだ問題が続いてるのか、それともまあなんか問題があったよだけの話なのか、どっちかが向こうがわかんないっていう気に、ちゃんと過去分詞とか使い分けなきゃ伝わんないとか、そういうことを体感した時に初めてああ分かったとかなるわけですね。それと一緒でこうプログラミングは作って、実際に使うものを作って初めて基礎文法とかもよく分かると。だいたい基礎文法はざっと分かるのは2週間あったら終わるんですね。その後もさっさと何か具体的に使うものとかを作っていくことで勉強していくっていうのがすごく大事です。で、もうどんな人に聞いて もうみんなそうやって勉強してるんですね。で、例えばその一緒に働いてたそのトップエンジニアになったその後輩はですよ、彼はプログラミング挫折してたんですね。で、ゼミに入ってきた時は HTML というのは少し書けるぐらいだったんですけど、でもプログラミングはすごいやってみたいっていうのがあったんで、僕はだいたい概要というか、まあメンタルモデルって今のその研究の言葉で言うとメンタルモデルっていうんですか、そのプログラミングを学ぶ方法やプログラミング的な発想ができるものの見方とか、そういったことを先に教えて、でだいたい雰囲気とかを教えて、ですぐに実際に作るものに取り掛かってもらったんですよね。まあゼミで使うプログラムなんですけど、したらあれよあれよと理解していって面白いってなって、でもっと学びたいとか言ってたから、僕はたまたま知り合いの人での社長さんでシステムを組んでほしいって人がいて、でその人を紹介して、で最先端のその作り方みたいなやつを僕も調べて、で彼にちょっと教えて、まあフレームワークって言うんですけど、それは僕は全然使えなかったんですけど、概要どういう技術かっていうことだけ教えて、でそれさえ分かったらって言って、あとはその彼は自分で本当にもう業務システムです。向こうの要求があってそれを作るっていうためにもう片っ端から必要なことを全部勉強するってして、まあ、一気にレベルアップしたっていうことがありました。でこれと一緒でプログラミングって実は学校でいろんなことを授業でずっと聞いていったところで何にもわからないんですね。でそこでいっぱい要は何に使うかもわかんないことを片っ端から聞かされても、一個入ったら一個外に出て逃げていくみたいな。でなんでこんなことを勉強してるんだろうが全然わかんないと。でところがですよ、実際何か作ろうと思った時にはあれとこれとこれとこれがいるって分かってるから、それ一個ずつをがお互いどういう関係があってとかいうことをよく把握できてるから、まあ、次から次へと勉強ができます。でこんな風にして 何か具体的に作りたいものを作ることを通じて勉強するっていうことがもうプログラミングでもものすごい大事です。ただここで一つ言えるのはプログラミングだけではないんですね。でもうあらゆるジャンル本当はそうなんですけど、まあそんなこともあってですね、今教育の世界ではプロジェクトラーニングとか言って特定のなんか課題や目的をはっきりさせてそいつを解決するとか達成するっていうプロセスで片っ端からいろんなことを学ぼうよと、そういう教育プロセスを作っていこうよというような研究とか事例がたまってきてるとかいうぐらいなんですね。でそうやって科学的な裏付けとかも出てきてるんですけども、まあもうプログラミングはもうまさにプロジェクトラーニングですね。具体的に作りたいものとか使うものとかを作ることを通じてプログラミングを学んでいくということがすごく大事です。で、じゃあちょっとこういうことが大体分かったらですね、もうちょっと大事なことがあるんで説明していきたいんですけども、それはですね、ちょっとプログラミングのこう、なんかね、仕事をするとか、なんか使えるものを作るっていうのはどんな感じなのかをちょっと今から理解してほしいんですけど、そうするとプログラムの勉強の仕方のイメージもつくかなと思うんですけど、実は僕は大学院生の時に、博士課程かなんか進んだ時に、まあさすがにちょっと親に負担してもらうのはあれだから、まあ全部奨学金とかでやろうと思ったんですけど、僕はね、大学の授業はおもんなさすぎて、もう全部サボったんで、院生の時も全部サボったんですね。で、院生だったら一応は、先生と交渉して授業出ません。でも僕分かってますっていう交渉ができるんで交渉したんですけど、勘に触ったのか、カーとかにされて、その先生より僕の方がプログラムできたんですけど、なんかカーにされたりとかして、ひどい目にあってですね、成績は振るわなくて、で、成績関係ないプロジェクト単位の奨学金みたいなのあって、それはもらったんですけど、ちょっと足りなかったんですよ、お金が。で、これバイトしなきゃと思って、でも、なんかそのコンビニでピッとかいうバイトとか絶対嫌だし、どうしようと思って、うちの先生に相談したんですよ。なんかないですか、バイト。って言ったら、うちの先生の知り合いの人が会社を立ち上げてて、そこのプログラミング、そのシステム作ったりするやつをプログラマー探してるって言ってたから、そこどうだって言われて、まあ実はそこでプログラムのバイトをしたんですけど、ここでですね、実は2週間で組んだプログラシステムで50万円もらったことがあります。で、もともとは、関西電力じゃない、関電か、関西電力で助け。で、黒部ダムっていうのがあるんですよ、長野に。そこの、ダムの周りに、こう、斜面がありますよ、急斜面がいっぱい。あそこに、こう、たくさんの大きい岩があるわけですよ、何トンもの。そういうのがいろいろ、もう3000個ぐらいあって、危ないやつ、落ちそうなやつ。これを、まあ、毎年点検しては、状態を確認して、そして、その、保守って言って、まあ、例えば危なさそうなやつだったら、こう、滑り止めをこう、つけたりとか、防御壁つけたりとか、もう、これはダメだって言ったら、工事でその岩を粉砕したりとかしてって言って、なんか、安全性を高める、こう、やるんですね。で、その管理システムを組むっていうバイトをしたんですね。で、これなんか、10年ぐらい結局使ってくれてて、で、プロジェクト全体の受注額は800万円ですね。50万円、それは聞いて50万円かいって思ったんですけど、で、僕は多分そのシステムの4分の3分ぐらいの部分を作ったんですけど、50万円とか思いながら。で、でもそれ作ったのは2週間で作ったんですね。で、どうやったらそんな、その、要は黒部ダムのそういう管理のシステム2週間で作れんのっていうことなんですけど、実はプログラミングって、イメージとしては、まあ、家を作るときに、大工さんとかだったら、なんか木とかのこう柱ありますね。柱とかをいちいちこうカンナでちょっと削って調整して、骨組みカンカンカンカンってして、なんか一個ずつこう作っておはめ、作っておはめって言って、なんかやってるイメージあるじゃないですか。あれではないんですね。使えるものを作るっていうのは。ああいうのはスクラッチとか言ったりするんですけど、ゼロから組んでいく感じですね。で、あんまりそういうことはしないです。プログラマーの人たちっていうのは。そうではなくて、すでにある道具を集めてきて、どうしても足りないところとかだけちょこちょこって組んだりするっていうのがいいプログラマー だったりするんですね。で、例えば、今だったらオンラインのビデオチャット付きのなんかアプリとかってちょこちょこあるじゃないですか。じゃあオンラインのビデオチャットができる機能をつけたいと、なんかメッセージアプリかなんかで、その時にじゃあプログラマーの人がですよ、ビデオチャットをするところも自分でゼロからプログラム書くったらもう死ぬほど苦労するわけですね。サーバーも必要だし、ビデオのエンコードとかデコードとか圧縮、 UDP という通信コネクションの切れた再コネクションとか、あとはピアツーピアっていうのを使うんですけど、 P2P 通信とか、 P2P 通信するまでに認証がいってとか、もうわけわかんないんです、そんなので。もう散々な目に遭います。なので、すでにそういうのをもう全部使って自由に使ってくださいっていう、こうライブラリーとかそういうの提供してくれてる人がいるんで、まあ有料のやつを契約したりとかして、まあ要は家作るときにもう IKEA でガサーって家具買ってきて並べて、どうしてもサイズ合わないやつだけノコギリでガリガリガリって切って、で色とかだけちょっと塗り替えて OK っていうような作り方をするのがプログラミングの世界なんですね。で、そのノコギリたまにガリガリってするためにプログラミングの基礎文法を学ぶわけですよ。で、あとはこう、要はプログラムの中でこう、例えばこう、IKEA の家具をこう、ちゃんと壁に備え付けるみたいなところで、プログラミングの基礎文法が必要だったりするんですね。で、そういうふうに考えたときに、いろんな道具を集めてきて使うんですよっていうことを学ばないと先にはいかないわけですよ。だから、大学とかの授業っていうのは、その基礎文法みたいなのをひたすらただやってるんですね。まあ英語で言うと、なんか英単語を覚える前の発音だけずっとやってるみたいな。何回もやると。で、あの音が違うって、アップルのあはその日本語のあじゃないっていうのをひたすら言わされて、あとかえとかえとかずっとやって、で、やっとえが言えた後に、プルを次練習します。いつになったらアップルって言わせてもらえるんだみたいな勉強の仕方するんで、全然まあその学習できないわけですね。そうではなくて、もう最初からこう寄せ集めてきたもので作っていくとかいうことを知っといたら、学習勉強の仕方が全然変わってきます。で、じゃあ話ちょっと戻しますけど、僕がその2週間でそのシステムを作れたのは、実はまあアクセスというそのデータベースソフトがあってですね、こいつと Excel を組み合わせて動かすっていう風にして作ったんですね。で、アクセスと Excel を組み合わせるところは Visual Basic for Applications っていう名前のプログラミング言語があるんで、これを使って間をつないだりとか、で、あとは、まあ、アクセスっていうのはそのデータベースソフトって言って、もう普通の人は使えない事務員さんとかがもうその操作したらおえってなるような画面なんで、その画面は表示しないようにして、カスタムのボタンを用意して起動したらこうかっこいい画面が出て、何をやりたいですかみたいな選んでもらったら、こう慣れ親しんだアナログ時代に使っていたその表みたいなやつの画面でデータを入力できるように作ったりとかいうところだけ設計して、でもデータ処理とか全部そのアクセスに任せてしまっているみたいな風にして作ってます。なので、まあ巨人の肩に乗るとかいう言い方をしたりしますけども、とにかくあるものを集めてきてうまく組み合わせて、自分が必要とする能力をこう作り出す、道具を作り出すっていうのはプログラミングの仕方です。なので、まあプログラムの学習の方法としては、まあまずノコギリとか電動ドリルとかカッターとかの基本的な使い方をなんとなく理解するっていうのを、まあ2週間ぐらい集中すれば2週間で終わると思うんですけど、まあ本当に集中したら2週間もかかんない、1週間あったらいけると思うんですけど、で終わらして、その後はさっさと使うものを作る。小さい使うものを作って遊んで改良して、よりもうちょっと複雑なものを作ったりとかって、で、その作るたびに何か新しいことを学んでいくっていうことをずっと繰り返すことで、3ヶ月とかいろんなものを作ってみると、一気にレベルアップしていくというふうになります。まあ、こんな風にして学んでいくんですよということですね、プログラミングは。で、これが分かってきたらですね、じゃあお金をもらいながらそのプログラミング能力を伸ばしていこうと思ったら、まず 最低限の基礎レベルっていうんですかね、まあHTML とかそのいわゆる特定のプログラミング言語の文法とかそういったものなんですけど、をさっと大体理解したら、さっさとなんか小さい仕事を受けるというのが大事です。でその小さい仕事を受けてちょっとお金とかもらうと、もうやらなきゃいけないから一生懸命頑張れるじゃないですか。で納期もあるし、でそれに対して、必要なことを追加追加と学んで納品する、でお金もらえると、で喜ばれますよね。でその喜んでくれた相手はさらにもうちょっとこんなんもしたいとか言ってくるんです、大体。じゃあそれをやりますって言ってお金もらって、でも多分次の要求はよりちょっとレベルが上がってるから、よりまた難しいこと勉強しなきゃいけないっていう状況を作って、その時にまた勉強してっていうことを3ヶ月とかまあ半年とか続けることが、そのによってぐいぐいこう能力を伸ばしていけると。でもちろんですね、こうこの時に今は、まあ、インターネットっていうのが発達したおかげで便利な反面、学び方を失敗しやすいんですね。例えば特定の何かを実現する機能を作りたいっていう時に、検索したらこうやったらできるよって書いてたりするんですね。でこれをベーンってコピーして貼り付けて、なんか中身よくわかんないけど動いた、よかったっていう作り方をしてしまうと全然能力は伸びません。その時にいちいち止まってちゃんと理解する、メンタルモデルを作るっていう、その学習のやり方をちゃんとこう実行して、自分が分かっていることと分かってないこととか、今後もっとやっていくにはこの分野の知識が必要そうとか、そういうことをちゃんと分析した上で目の前のやり方を自分のものにした上で貼り付けて使うとか、そういうふうになっていくような勉強の仕方をしないと、いくら仕事を受けてでもただただ作業してるだけで能力自体は上がらないっていうふうになっちゃうんで、そこは注意が必要ですけども、インターネットを使うとですね、いろんな情報が手に入るんで、もう今ほど勉強しやすいことはないなというふうに、まあ、思ってます。でね、こういう勉強の仕方をしていくっていう時には、つまり小さくちょっとこういうのを作ってほしいとか改良してほしいっていう要求がものすごいある市場を見つけて、そこのプログラミング言語を学んで仕事して収益得ながらレベルアップしていけばいいわけですね。で、昔は、まあ、プログラミング言語じゃないですけど、昔10年ぐらい前は、CAD っていうのがすごいこう市場がありました。 CAD 市場ニーズがめっちゃあったんですね。 CAD っていうのはなんかその三次元上の部品みたいなの作るやつがあって、まああの設計とか建築業界が全体が IT 化してった時代だったんですね。ちょうど10年15年ぐらい前に。それまでみんな図面は紙で書いてたんですけども、追加次へとデジタル化しようっていうのが出てきて、でデジタル化してないといろいろこうその保存とかそういう建築法とかなんかそういうのとかから考えた時にややこしかった。みんなデジタル化一気に進んだ時代があって、その時 CAD 部品を CAD でソファー書いたり柱書いたり扉書いたりとか部品いっぱい書かなきゃいけないと。でそのいう時代の時に CAD をちょっとだけ勉強すれば簡単な CAD の仕事を受けれるじゃないですか。でお金もらえると。でお金もらって経験積んで、でその経験を生かしてもうちょっと難しいことをチャレンジして、もうちょっとたくさんお金もらってっていうことを繰り返して CAD の能力ガーって上げていくっていうことができますね。そういう時代だったらニーズが分かっているところで勉強する、仕事を受けながら勉強するってことができるわけじゃないですか。ウェブもそうですね。ウェブも昔バブルみたいな時代があって、でこの時はもう誰もがですね、ちょっと作ってほしいって言ってて、で簡単なウェブページでもう今みたいにレスポンシブとか全然なかったですから、スマホタブレット PC で見た時に形変わるとかアニメーションとかもう何にもない時代、まだまだもうただのページっていう時代があって、その時にすごい需要が上がっている時だったら、ウェブの技術をちょっと学んだらすぐ仕事を受けてみて安く、でその時にいろいろ試してみて学んでより難しい仕事を受けてって繰り返していくと、お金をもらいながらぐいぐい伸びていけるっていうことができますよね。で同じようにしてこうプログラミングでもすぐに仕事がもらえるような 場所で勉強すると。でこの時になんかどの言語がいいとかいろいろ言いますけど、まあそのプログラミングのそのメンタルモデルっていうんですかね、その基本とか根本とか、そのどの言語でもこう共通のなんか大事なことを学ぶっていうことに対して、まあ、言語は別に何でもいいと思うんですよ。で大丈夫です、後でいくらでも、言語は違う言語に進んでいったりすることができますので、まあ、僕だったら最初は C 使って、次は、どうしても必要だったらビジュアルベーシックっていうのを使って、で Java っていう言語、人工知能系の研究の時に使って、でその後 PHP っていう言語を使ってました。で、まあ、その後僕は全然プログラマーは引退しちゃったんで、でも後輩はですよ、そこから Ruby とかなんか Go とかいろんな言語をなんか学んでいろいろ使ってましたね。 JavaScript とかいくらでも後から変えていけるというか違う言語を使っていけたりするので、まあどの言語でもいいですから、その学んでいく、そのお金をもらいながら小さいプロジェクトラーニングをひたすら繰り返して学んでいくっていうことが、まあ、すごく大事ですよということです。ではですね、ちょっとまとめをすると、まず、一番最初にプログラミングをやらなきゃいけないのは基礎を学ぶと。でもこれは全然時間かかりませんよと。むしろ時間かけない方がいいですよと。そして、まあ、要は基礎っていうのは、その良いメンタルモデルを手に入れるっていうことができたらもう OK ですと。そして、その後はプロジェクトラーニングっていう形で、つまり、その、具体的になんか使うものや道具をどんどん作りながら学ぶ、実践を通して学ぶ、実践を通して基礎を学んでいくっていうことをしていきます。でこの時にお金もらえたら、その勉強しながら成長し続けるってことができるんで、金銭的負担とかもすごく低いですね。でもう一つ、ここではずっと話してこなかったですが、やるべきことは今のうちに、まあ、プログラマーになって本当にこう能力伸ばしていこうと思ったら、他の人と協力できることとか、お互い教え合ったりとかする能力っていうのは、コミュニケーション力っていうのは、これはものすごい大事ですから、その勉強していくときにはチーム学習っていう形で、お互いに教え合ったり助け合ったりするようなこう環境で勉強をしていくっていうのはすごく大事です。で僕の時代はね、あんまりそのプログラマーとかそういうコミュニティとか全然、プログラマー自体が少なかったんで、そういうコミュニティも全然なかったんですけど、今ものすごいプログラマー増えてコミュニティとかたくさんできてるんで、そういうところに所属したりとかしながら学んでいくっていうことがすごく大事です。ではですね、ここまでで一通りのこう学び方がなんとなくイメージできたと思うので、次の音声では、まあどんな分野でどんな言語でどんな道具を使ってそのお金をもらいながらプログラミング能力を上げていくかっていう、その具体的な話をしていきたいと思います。